モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワンダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ
心業観自在菩薩自般若波羅蜜多智照見語舎利子式不離空不離式式即是空空即是式創業式約無如是舎利子諸法苦所不諸不滅不苦常不増不減是苦苦中式無住創業式無限に微心に無式小光未速報限界内し無意識界無明薬無無明人内し老死薬無老死人滅道無知薬無得意無道公煩大沙汰へ般若陀弥陀無限へ無限へ無無空理財天道無創三世仏へ般若波羅蜜多功徳のくたら三脈三宝大高智若波羅蜜多智大人衆大明衆是無上衆 細工真実五個節般若花みた即節周圧伽帝招く一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からね1、2時半ぐらいまでねちょっとお話しいたしますのでもうゆったりとした格好してください。大丈夫かな。はい。はい、ちょっとこれポッドキャスト用にね言いますけども今ね我々は札幌のね丘珠の宝光寺っていうね曹洞宗のお寺に来ています。でここで今ね、札幌、マインドフルリトリートの、真っ最中っていうね、感じ で午前中に、ヨガの、先生によるヨガのクラスがありました、ね、今から、法話とか瞑想とかねやっていきますですかね。はい、ねそれでね、札幌はですね去年ね一回ちょっと短かったんですけども1回来てそれで今回が2回目っていうねことでまあここのね副住職の小野さんとはまあ以前からちょっと知り合っていて、でねいつか北海道でやりたいって、まあ2人で行ってたんですけどもねまあようやくその気が来たかなって、ね、思っていますね。でまあこのお寺ね、いつも第4ね週末第4日曜日に、座禅とヨガの会されてるみたいなの でそのうちの6月をねちょっとこういうことやろうってね、ことになってで6月まあいろんな、天気のこととかね他もちろんお寺の行事とかいろいろな条件を見るとまあなんか無理がないんではないかなと思うのでね。できたら、この時期にね毎年伺いたいなと思っていますね。はい、でそんなんでね北海道の方に、ちょっとマインドフルネスっていうものを、の背景とかねそういうことを説明した上で、 ちょっとね、新しい主題にもね入っていきたいなと思っていますですかね。ここね、3、4週間ちょっともう宗教的テロリズムなんていうね、ちょっと特殊な話題になっちゃったんで、まあこれもちろんね、カルト教団のテロリズムがいよいよ23年ぶりにまたまたちょっと世間の注目を浴びざるを得ないね、状況がもう近づいてきているので、それへ のちょっとね、何も皆さん準備なしにいきなりその日が来た場合にちょっと日本社会っていうのは多分揺れるには分かってるんですよ。なのでちょっとね 3,4 週間それについてお話ししました。でそれもね、まあ、その中では話したけども私にとって、1995年の3月20日の事件というのは非常に大きくて、でまあここは曹洞宗のお寺なんだけど、もともと私も曹洞宗だった人間なんだけど、私が曹洞宗だった人間が、まあ、どうして今は曹洞宗じゃない衣を着てるのかとかね、そういうのもちょっと3月20日とちょっと関係があるので。でそれでそれの話が終わった時にね、この外州のお寺でやるっていうのもちょっと何かの縁かなと思っていますね。それについてはね、もう3、4回の中でたっぷりお話ししたので今日は繰り返しませんのでね、もうどんどん先へ進みたいと思いますね。この曹洞宗のね、お寺でマインドフィネスの会をやるっていうのは実はここだけなんですよね。私今いろんな場所でやっていて、日本の全国のお寺さんでやってるんですよ。私の本拠地は鎌倉のね、一方で稲村ヶ崎の、海の目の前にある、まあ、小さな伊織なんですけども、そこはちょっと小さすぎちゃって、人が入らないので、東京ではね、目黒不動尊っていうね、目黒不動尊があったから目黒区になるっていうね、目黒区にあるか目黒不動尊じゃないんですよ、逆なんですね。そういう、非常に名刹のねとこでも毎月やってるし、京都の法然院さんとかね、奈良では今度大安寺さんというね、ところでもやりますけども、大体どういうわけか曹洞宗以外のお寺ばっかりだったんですよね。天台宗さんだったり真言宗さんだったり、浄土関係も結構多くて、浄土宗だったり浄土真宗だったり、あとその前の、融通念仏宗っていうね、があるんですけども、でそこの大阪のお寺であったりとかね、あって。でどういうわけかちょっと曹洞宗がなかったんですけど、小野さんとのね縁でようやく実現できたかなと思っていますね。そうなので、この禅とね、マインドフルネスが一体どういう関係になっているのかについてもちょっと今簡単にご説明いたしますね。でその上で、さっきこのオープニングの時に話しましたけども、私の問題、自分の問題とこのマインドフィネスとか座禅とか瞑想とかっていうのがどうつながるのってね。でそこら辺を、ちゃんとしないと私にはあまり関係ないこと、マインドフィネスっていうのは今流行ってるからちょっと覗いてみたけれども、だけどもそれと私の、課題とはちょっと結びつかないね。で私の課題を答えてくれてるのは、こういう、ね、別のものなんだってね言うんですけれども、じゃあ本当にそうなのってね、そのあたりがねだし、でじゃああなたの課題は一体何なのってねいうところと、ね、これを全部きちんと整理をしていかないと、何も始まらないっていうねところですね。例えばヨガをやる、ヨガクラスをするね、でそれ何のためにそもそもやってるのっていうね、もともとの動機っていうのは絶対あるはずなんですよ、ね、でそのもともとの動機をきちんと見た上で、それがどうヨガとつながり、どう瞑想とつながり、どうマインドフルネスとつながるかをきちんと見ないと、どんなにこういうことやってもあんまり意味がないっていうね、 言うて、でも問題は私の課題って言った場合に、じゃあ本当に一人一人が自分の課題を認識してるかというと全然してないわけですね。してないんですよ、これが。はい、私はこういう問題を抱えています、はい、じゃあこうで、だからこういうことをしますっていうふうには普通ならないんですよ。でちょうど自分、まあ、例えば肉体的な病気としても自分が今どういう病気を抱えているかは普通は分からないわけですよね。だからどうしていいのか分からない、ね、何をどういうふうに食事をしたらいいのかとかね、いろいろ分からない。だけどそのために自分が今どういう病気をしている、抱えているのかをはっきり理解して、ちゃんと見極めた上でいよいよ治療が始まるのと同じように、自分がどういう課題を抱えているのか、例えば親との問題とかねパートナーとの問題とかね。じゃあ親、私は親との問題抱えていますって言ったってどういう問題ですか。それは本当にそうだったのね。私の親はこうなんですって言っても、それ本当にそうなの、あなたの思い込みじゃないのってね、まあ、そういういろんな問題があるわけですよ、ね、だからもしかしたら思い込みに過ぎないものを問題だと思っていた。でも問題だと思っている以上、自分の30年40年の人生にものすごい影響を与えちゃうのは当たり前ですよね。でもそもそもそれは問題ではなかったっていう、ね、いうような話もいろいろあるわけなんですよ。だからまずそういう自分が問題だともやっと思っているものと、それを、それが本当の問題なのかどうか、思い込みすぎないのかどうか、ね、それをきちんと見た上で、じゃあそれを、じゃあヨーガとか、瞑想とか仏教だとか座禅だとかマインドフルネスだとかねっていうものと、どうつながるのかね、このあたりを、きちんと整理しないと、もう何がもう麻薬者になっちゃうんですね。だから今日はね、そのあたりをね、きちんと言っていきたいと思います、ね。でそれでね、まずはちょっといくらなんでもマインドフィネスをね、まずはやらないといけないんだけど、ちょっとその前に一つだけちょっと告知、ポッドキャスト用にも告知、しておきますけれども、今年のね、海の日セッションですね、海の日の、3連休のセッションは、3連休を使ったあのセッションね、それ海の日セッションって言ってんだけど、いつもね、一方案の方でやってたんだけども、ちょっともうあらゆる面で限界が来たん で、で今年から奥多摩の御岳山でやります。ゴールデンウィークとかお盆をやってる場所ですね、なので、大幅に受け入れ人数が増えますので、30人40人行けますので、海の日の時間取れる人はぜひぜひおいでください。海の日が10の連休が14日のね、7月の14日の土曜日から始まって、15、16で3連休があって、それから17、18って、まあ、平日ですけども、水曜日のお昼までやりますので、4泊5日ですね、申し込みたい人は申し込んじゃってください。もうすべて発表してありますからね。はい、じゃあね、マインドフルネスからいきますね。マインドフルネス、まあ、私この「光の中のマインドフルネス」っていう、まあ、本も去年出しちゃったんで、またまたマインドフルネス本っていうのがね、今たくさん出版されてるのはね、ご存知だと思いますけども、札幌のね本屋さんにもたくさん出てると思いますけども、だけどそのマインドフルネスのがついね、私らは今マインドフルネスブームだよねつい言っちゃうんですけども、それは例えば、日本のある一部の地域においては、まあ、確かにそうなんだけども、いろんなマインドフルネス会とかねセミナーとかいっぱいもあって、たくさんチョイスがあってね、でしょっちゅうテレビでも取り上げるし、雑誌にも記事が載るしね、っていうような風なんだけども、じゃあそれが日本全国で、完全に共有されているかというと、まあそんなことないわけですよね。以前、私の兄弟弟子である藤田一生さんという人とね、 アップデートする仏教っていうのを2013年に出したんだけども、その後全国をちょっとキャンペーンというかなんかで、回って、大体ここも来ましたし、札幌も来たし、九州の博多とかね、仙台とか広島とか金沢とか、もちろん関西、名古屋、東京もね、全部回しになったんだけど、やっぱり各地で温度差がかなりあるわけなんですよね、当たり前だけど、まあどんなもんでもそうですよね。なので、このマインドフルネスが、北海道において札幌において、どのくらいの認知度があるのかっていうのはちょっと私としても検討がつかないんですけど、まあもちろんいろんな情報を集めてますけども、一応ね、なんていうかな、今日本でマインドフルネスがとてつもないブームになっているっていう話を聞いてもあんまりピンとこないっていうねいう人を対象に最初ちょっとお話しします、ね、ピンとこないとかどういうことかっていうと、そもそもマインドフルネス自体何なのっていうレベルからね解説して、でそれとまあそれと今ここはもちろん曹洞宗のお寺で、ね、曹洞宗の、まあ、座禅する場所で。ね、でまあそういう札幌には曹洞宗のお寺70軒以上あるみたいなんですけども、でそこで、まあ、座禅会とかね行われていて、ね、でそういう、まあ、いわゆるの禅寺でずっと長い間行われてきた座禅っていうものと、今のマインドフルネスとがどうつながるのか、あるいはどうつながらないのか、ね、そのあたりも、まあ、全部多分ちょっともやっとかかってるはずなんですよ。それはね、それは皆さんが悪いんではなくて、お坊さんたち自身がねちょっとまだそこら辺にがまだもやっとしているので、でだからそこは全部整理してね、この今大ブームになっているマインドフルネスと、それと、まあ、札幌の町の中に深く根付いている、ね、禅寺と、でそこで行われている座禅と、ね、そして、まあ、皆さんの多くねいやヨガされてると思うけども、いや、まあまあ、やってきたヨガと、ね、どうつながるのってね、いうあたりね、をちょっと最初に整理してから、それから、今日の本題は今日の本題はまあそこよりかやっぱり自分の課題の方なんですよ。自分の課題、ねね、と自分の課題と今整理したばかりのマインドフルネスがどうつながるのかというか、どうつなげようとしているのか ねどうつなげるべきなのかっていうね、このあたりを話をできたらいいかなと思います。ですか、はい。でね、じゃあ整理していきますね。だから、もう一回言うけど、マインドフルネスっていうのは日本で今ものすごくブームになってるよねって聞いたんだけど、なんかあんまりピンとこないよね、そもそもマインドフルネスってなんだかよくわかんないってね、いうぐらいの人をね対象に、で、しかもまあちょっとヨガやってます、でしかも、外州のお寺で座禅やってますっていう、まあ条件をぐらいの人をね対象にちょっとお話ししたいと思いますね。マインドフルネスっていうのはもちろん英語じゃないですか、英語ですよね。だから英語だから、ちょっとピンとこないんですよ。なぜかって、まあそれは日本仏教、日本のねこの曹洞宗でも何でも日本仏教っていうのは全部お経が全部漢文ですよね。漢文で書くとは要するに中国語なんですよ、ね、漢文では中国語を日本語的に読んだって話に過ぎないから、だから日本仏教ってのは実は中国語仏教なんですよ。なぜかって言ってもそれはみんな我々の先輩たちが中国へ留学して中国で勉強して中国で勉強したものを持って帰って、でそれぞれ日本の仏教を作ったわけだから、でそこで勉強されてきたものは全部中国語なわけですね。 で我々の先輩たちはみんな中国語喋れますから当たり前ですね。だって中国行って留学して勉強するんだから、それは中国語喋れないとしてもないですからね。あの喋れて読めて、ね、それで来て、だから圧倒的に中国仏教なんですよ日本っていうのはね。だから仏教っていうのはあの、仏教用語ってあったら全部中国語の用語ですよね。あの座禅にしたってね、何にしたって、ね、それはそういう理由ですね。だから仏教というとやっぱりそういうイメージを持つのは当たり前で、だって皆さんみんなあのどっかの檀家さんじゃないですかね。あの、まあ、曹洞宗の檀家さんもいるだろうし、浄土真宗の檀家さんもいるだろうし、ね、真言宗さんとかねいるでしょうから、だから仏教というのはそういうあの漢文っていう、ね、イメージを持つのは当たり前 でそうなんだけども、当然あのお釈迦様は中国語喋ってないわけですね。だってインド人なんだからね。だからそれはあくまでもインドから仏教が中国へ来て、中国で中国に翻訳されて、でそれがそのまま日本へ来たよねって、ただそれだけの話ですよね。当たり前ですね。だからってことはどういうことかっていうと、仏教にはそれ以外の流れがあるってことですよ。わかります？わかりますね。で、まあ大体今、まあ もちろんね、たくさんたくさんの流れがあるに決まってるけども、そんなこと言ったらキリがないから、あので特に、まあ、もうあったんだけど消えちゃった流れとかいっぱいあるから、ね、でも今あの皆さんが、世界っていうか、まあ、アジアをですね、あの旅をした時に出会うあの仏教いろいろ あるけども、まあ、それは大きくまとめると3つしかないんですよ。3つしかなくて、で1つが今言ったあの日本仏教が所属している、まあ、中国の仏教の流れですね。でそれともう一つが南の方の、ね、仏教の流れ、タイとかミャンマーとかスリランカとかね、そういう、ね、それをいろんな言い方するんですけども、南方仏教とかテラバダ仏教とかジョザブ仏教とか、あるいは、初期仏教とかね言います。あの、まあ、初期って初めの頃のっていうことですね。だからお釈迦様のいらした以降すぐの時代の仏教を比較的忠実に伝えているっていう意味で初期仏教って、ね、言い方をします、ね。それが2番目ですね。でもう一つ3番目がもちろんあとチベットですね。チベットのはちょっと非常に特殊なあの流れなの で、まあ、そうなんです。札幌にもねいろんなリンポチェとか、ね、いらっしゃることもあるので、チベット仏教にも皆さん多少は縁があるかなと思いますね。ダライラマ方もね前にいらっしゃるし、まあ大体横浜の方ですけどね、あの横浜とか東京ですけどとか関西とかね、なので、まあ大体皆さんがアジアの旅をしてもまあ出会うの大体この3種類しかないんですよ。いいですね。まあいろいろあるけども、まあ大きく分ければってことですよね。それで今言った日本仏教が所属していないもう2つの仏教っていうのは、今まで歴史的に日本には全然馴染みがなかった仏教なんですよ。だからあの皆さんが積極的に仏教を勉強しない限りは、この2つには出会わないし、特に、まあ、皆さん今もすでに情報の海の中にいるから多少は知ってるでしょうけども、あの皆さんのお父さんお母さんおじさんおばあさんの世代だったらまず絶対知らない仏教なのね。歴史的には全然縁が日本とは縁がなかったから、ね、でそれで、マインドルネスっていうのが厄介なのはなぜ厄介なのかっていうと、マインドルネスっていうのは、今言った2番目の方に属するんですよ、ね、あのだから、で多分ね、マインドフルネスっていうのの、一つの誤解っていうのは、そもそもそれ仏教なのっていうね誤解が多分あるので、ね、でそれはあの皆さん誤解するのは無理がないんですよ。なぜ、まあ、仏教的な要素をちょっと隠してる面があるのね、当然ね。だから何て言うかな、何でもそのバックグラウンドが知れたら簡単にわかるんだけども、バックグラウンドをわざと隠すことによって、 なんかミステリアスな雰囲気を出すとか、まあ、よくいろいろあるじゃないですかね。ちょっとマインドフルネスにもちょっとそのなんか傾向があって、でそれはしょうがないのね。なぜかというと、マインド普通今皆さんがマインドフルネスって言って、出会うのは大体2種類しかなくて、まあ大体セラピーの流れが一つですね。それともう一つが社員研修的な、ね、流れが一つですね。だからそれは当然、ちょっと宗教色を出すのは非常にまずい分野じゃないですか。ね、心療内科さん行って、ね、そこで、ね、宗教に出会ってもちょっとまずいし、社員研修として、ね、お金が会社がお金を出すのに、ね、それが単なる宗教団体だと非常に困るわけで、だから当然セラピーとか社員研修の分野では、宗教っていうのは全面的に出さないから、そうするとマインドフルネスって英語の言葉だけが踊っちゃうわけですね。そうするとマインドフルネスっていうのが、皆さんがよく知ってる仏教、例えばこの曹洞宗宝光寺っていうね、曹洞宗のお寺と結びつかないですよね。わかります？そう、当然ね。だから皆さんがよく知っている曹洞宗宝光寺とかね、浄土真宗なんとか寺とかね、天台宗なんとか寺っていういわゆるの仏教っていうものとマインドフルネスとがつながらないのは、そういう2種類、2つの理由によるんですよ。一つはマインドフルネスをわざと仏教っていうバックグラウンドをまあちょっと隠すとまで言わないまでも曖昧にしている、それはわざとです。っていうか、それを曖昧にしなきゃいけない理由があるからね、はっきりした理由が。これをちょっとちゃんと押さえてください、ね、でもう一つが、実はこのマインドフルネスっていうのが、日本仏教が所属していないグループの仏教にから来ているから、だからそういう二重の意味で皆さんにとってマインドフルネスっていうのが仏教と結びつかなかったっていうのは、まあしょうがないんですよ。これは皆さんのせいではなくて、そういう事情によるわけですね。ですか。でそうなんだけども、セラピーとか社員研修とかね、まあ、いろいろ社員研修、まあ、Google さんですね、Google さんが中心にやってますし、ね、セラピーはもう、抗うつ剤を飲まないで、なんとかうつを乗り越えようっていうね、そういう動きが出てますから、ね、それがあって。ですか。まあこれはもういいですね。で日本仏教が所属しないグループの、仏教に実はマインドフルネスっていうのが所属していて、でそのためにちょっと縁がなかった。ですぐ皆さんそう思う、じゃあこう思うでしょ。じゃあ私がよく知っている曹洞宗宝光寺さん、浄土真宗なんとか寺さん、天台宗なんとか寺さんとは違う仏教の流れがあって、その時にその中にマインドフルネスがある。じゃあこっちのね、私がよく知っている禅宗の流れとマインドフルネスっていうのは縁がないのかっていうねっていう話に当然なるじゃないですか。だって仏教はそれはいろいろ分かれたかもしれないけれども、まあ分かれたかもしれないけども、でもこれをぐーっと遡ればあの方に戻るわけね。お釈迦様ね、お釈迦様にね。だからまあそれは日本仏教はあれでね、アジアの仏教があれでね、チベットの仏教はそれは今は全然違う3種類の仏教があるかもしれないけれどもね、3種類の仏教があるじゃない。でもそれはやっぱ仏教だから、これをググって2500年遡れば当然お釈迦様っていう人から来てるからですよね。だからお釈迦様っていう人から来ているから、これ日本仏教も仏教といい、ミャンマーの仏教も仏教といい、チベットの仏教も仏教と言ってるんじゃないの、ね、であるんだったらば、それは違いがあるかもしれないけれども、だけどそれはやっぱり同じでなきゃ、ある究極的に同じでなきゃいけないでしょ。だって仏教という以上はね、ってなった時に、じゃあこのマインドフルネスっていうのはどうなるのっていう話になるわけ。問題分かりますね。問題の整理できてる？大丈夫？ ちょっと今頭の整理を言ってるんですよ。ね、でその時に、このマインドフルネスっていうのが実はとてつもない役割を担ってるんですよ。ですからもう一回整理しますよ。日本仏教とマインドフルネスがそもそも所属していた仏教の流れっていうのは違う。そして皆様ともが救う皆さんの先祖の人たちはこっちの仏教の流れは全然知らない、存在していることすら知らない、ね、あった。で、存在するしていることすら知らなかった仏教の流れの中にマインドフルネスっていうものがある、ね、で、私がよく知っている曹洞宗さん、浄土真宗さん、ね、天台宗さんという日本仏教の中にはどうもない、うん、でもちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、でも同じ仏教は同じ仏教なんだからこっちの流れだけにあってこっちの流れにないっていうのはこれちょっと変でしょっていうね、それ当然思うじゃないですか。言ってることわかる？大丈夫？ね、でその時に、このマインドフルネスっていうものが実は禅宗の中にも実はあるんですよ。あるのね。あるんだけども、このあり方が何とも微妙なあり方にあるのね。なので、今度私が秋に新しい本出すって前から言ってるって、まあ、実際今いろいろ書き始めてるんで、でまだ全然書いてないんだけど、書き始めたって感じなんですけどね。その中でこの問題をはっきりさせますので、そういう微妙な背景をマインドフルネスっていうのは背負っちゃってるんです。これちょっとすごくないですか。普通もっと単純ですよ ね。だけどマインドフルネスっていうのはもうその出自からしてとんでもなく複雑な背景を背負っちゃってるんですよ。ってことはどういうことですか。だからマインドフルネスっていうものを手がかりにすればたくさんのたくさんのたくさんの謎が解けるって話なんですよ。いいですか。で、だから謎っていうのは簡単には解けないですよね。ね、知恵のはあれすんだって、そんな単純な話じゃないじゃないですか。だからこのマインドフルネスっていうものをきっかけとして、いろんな謎が解ける。それ皆さん関係ない話ですか？関係終わりですよ。ね、なぜ皆さんはどっかのお寺の檀家さんじゃないですか。ですよね。で、皆さんはどっかのお寺にお墓とかあるでしょ、ね、だから当然みんなそういうのに所属してるんですよ。何々家としては、ね、ですから、でそれで今とマインドフルネスっていうものが、流れてきて、ね、それが私の問題を解決してくれそうだっていうふうに今なってきたじゃないですか。で、私の問題を解決してくれそうなマインドフルネス と、私の内が先祖がずっと所属してきたこの日本の仏教の流れと、でこれが今のところはどうも結びつかなかったんだけども、でも本質的にどうも結びつきそうなんだよね。で本質的に結びついた時にどういうことが起こるかっていうと、この日本仏教の中でどうも曖昧だった部分がマインドフルネスっていうものを入れることではっきりしてくるっていうね、そういう面もあるんですよ。つまり日本仏教っていうのはなんかガチッと今決まりきったものがあって、それは昔からそうで未来永劫全然動かないなんてそんな話では全然なくて、ではなくて、このマインドフルネスっていう謎を解くなんていうかな、力を持つものを入れた時に実は日本仏教そのものが大きく変わる、可能性があるってことなのね。でそしてそれはじゃあ私らが21世紀を生きる人間がそんなに、21世紀まで日本仏教でずっと同じで21世紀になったらもう変えなきゃいけない、そんな話では全然ないんですよ。仏教というのはそういうふうなもんではなくて、でいろんな 変遷を経てきて、そしてその中でも特に、今のままの仏教じゃダメだよね、我々は一番重要な点を忘れちゃってるよね、なんでこんな重要な点を忘れちゃったんだろう、だからこれを大事にしようよね、でこれがもう、これは実はお釈迦様の遺言だったから、ね、これを大事にしようねって、書いたら、それがもう最後の著作になってしまったっていう人がいて、でこの人誰かっていうと道元禅師って人なんですよね。これは曹洞宗のね始めた人で、でその道元禅師って人がそういう思いで書かれたものを八大人格っていう本があって、でその八大人格の中で、まあ、だから今のままちょっとまずいよね、これなんでこんな重要な教えを重要視してこなかったんだよってね、で重要視してこなかった教えは何なんだよって言ったらマインドフルネスなんですよ。すごくないですか、ね、つまり21世紀にね、私らがマインドフルネスを入れることで日本仏教が新しくなるよねって勝手に主張してるんではなくて、この主張は誰がされてるかっていうと道元禅師なんですよ。これについてはちょっと曹洞宗の人と徹底討論したいと思ってますけどね。まあまずはでそれで、でそうなんだけども、このマインドフルネスを、マインドフルネスを忘れてたよね、マインドフルネスを全然重要視してこなかったよね、ね、でそれで、そのマインドフルネスを、マインドフルネスを忘れるなよっていうのがご遺言だったんですよ。誰の、二人の人の、誰、お釈迦様と道元禅師。これ重たくないですか。これ決定的に重たくないですか、ね、だからマインドフルネスを忘れるなよっていうのがお釈迦様の遺言で、でそのそれを、引用されて、たのが道元禅師という人で、そしてそれが、まあ、遺言のではなかったんだけども、でももうそこで道元禅師の命が尽きちゃったんで、で結局それが最後の著作になっちゃって、でそれでその著作、最後の著作の中で言われているのがマインドフルネスを忘れるなよって意味だったんです。ところがこのマインドフルネスを忘れるなよっていう教えをやっぱり理解できなかったんですよ。でそれにはやっぱまた非常に複雑な理由があって、一つはというか、もうこれは一方案が徹底的に解明したんだけども、マインドフルネス自体が非常に難しい、理解するのが、ね、だからちょっと誤解しちゃった、ね、でだからマインドフルネスを忘れるなよっていう意味をやっぱり受け止め損ねたっていうのが実際のところ でそれで、まあ、あ、じゃあちょっと道元禅師はマインドフルネスという言葉を使ってたんですが、使うわけないじゃないですか。だってマインドフルネス英語なんだからね。だからマインドフルネス英語じゃないですかね。だからじゃ あの整理しますよ。マインドフルネスは英語で、英語だから当然それは翻訳語なんですよね。いや、何の翻、どの翻訳語って言ったら、サティっていうね、それはパーリー語の翻訳なんですよ。でそのサティっていうのは、ずっと言ってたように、日本仏教とは違う仏教の流れの言葉で、で今ちょうど私らパーリ語の今日読んだでしょ、ブッダンサラなんかあっちゃみってね、でその言葉ですね、ですか、だから整理するとサティっていうパーリ語の、言葉があって、でそれの英訳がマインドフルネスなんですよ、ですか、ね、でそしてこのサティっていうのは、ちょうど日本仏教に所属する、日本仏教が所属する流れは全部中国仏教で、中国仏教っていうのは全部中国語に翻訳されてだからだって話しましたよね。じゃあサティっていうものに対応する中国語は何なのかって言ったらば、それが念なんですよ。念って念ずるの念ですね、お念仏の念ですね、いいですか、念なんですよ、いいですか。 だからさっき道元禅師のご遺言がマインドフルネスを忘れるな、って言いましたけど、いやちょっとマインド道元禅マインドフルネスって言葉使うわけないでしょってね、当たり前だけど、じゃあなんていうのが道元禅師の正確な言葉かっていうと、不毛念という言葉が正確なのね。不毛念、不はね、不はかでしょ、毛は忘れるね、で念が今言った念ですね。だから不毛念、念を忘れるなってことでしょですね。でそれで念っていうのは、このサティの訳で、サティっていうのはマインドフルネスだから、だから当然もう非常に単純明快にマインドフルネスを忘れるなっていうのが、お釈迦様のご遺言であり道元禅師のご遺言であってですか、なんですよ。そうすると非常に単純明快な話になるわけだけど、今日出発点が、私らが普段親しんでる日本仏教の中でマインドフルネスってあんま聞いたことないよね、それは当たり前で、マインドフルネスってのはこの日本仏教とは違う仏教の方に流れてきたから、ね、来たからだけども、違うったって同じ仏教なんだから当然それはあるはずで、でじゃあそのマインドフルネスっていうものはこの日本仏教の流れの中では何だったのっていうと、念だった、念だったわけね。でそうなんだけども、この念っていうのがどうもはっきりとマインドフルネスとは受け取られてこなくて、だから、分かんなかったとなると、なんか非常にいろんな謎が解けてきませんですか。つまり仏教は同じ仏教なんだから、違うといえども教えとしては同じでなきゃいけない、当たり前じゃないですか、仏教っていう以上はね。でその仏教っていう以上、マインドフルネスっていうのが非常に大事なもので、どのぐらい大事かというと、遺言として残されたぐらい大事で、それ遺言ではまず生涯の最後じゃないですか。だけども生涯の最後だけじゃなくて、最初からマインドフルネスだったのね、お釈迦様という人はね。これちょっとこれも散々話したら、ここは今日は話す飛ばすけども、まあお釈迦様の最初の教えである八正道っていうのがあって、で八正道の中の7番目が正念ってなってて、正しい念ですね、正しいマインドフルネスですね、サンマーサティですね、言語から言うとね、があって、だから最初から正しいマインドフルネスを、修行しなさいよっていうのが最初で、そしてマインドフルネスを忘れるなよっていうのが一個言い込んでっていうふうにして、だからお釈迦様の生涯っていうのは全部マインドフルネスで貫かれているんですよ。これは私の意見じゃないですよ、これは事実としてそうですね。である以上マインドフルネスというのはどこの仏教にもあるべきものじゃないですか、ね、でそうなんだけども、不思議なことにマインドフルネスってはあんまり言われてこなかったのはなぜ、っていうところにちょっと非常に大きな謎があって、でそれは、21世紀になって、今外国からマインドフルネスが入ってきたからマインドフルネスを大事にしましょうねっていう言うんだったらちょっとなんかあんまり頼りないですよねだけどそうではなくて、もうすでに道元禅師っていう人がどうも今の我々は何か大事なことを受け止め損なっているよね、でどうしてなの、なんか我々は運が悪いんじゃないのってね、があって、でこの非常に重要な教え、これをどうも我々は受け止め損なっていたよね、だからこれを大事に しようよねって言われて、まあ、亡くなられちゃったから、まあ、それが遺言になってて、でそしてそれが、それが八大人格っていうんだけども、それの中心が不毛念っていうね、念を忘れるな、マインドフルネスを忘れるなっていう話なんですよ。ってことはマインドフルネスを忘れるな、マインドフルネスを大事にしようっていうのは、なんか21世紀に入ってなんか外国からマインドフルネスが来たから、なんか外国かぶれの人がなんか流行を追ってマインドフルネスを大事にしてるドワワワって話では全然ないんですよ。これはなぜかって言ったらば、道元禅師の遺言だから なんですよ。なんだけども、なんだけども、だったらご遺言なんだからもう大事にしようよねってしたはずなのに、大事にされなかったんですよ。なぜと思いますか。難しかったから、致命的に難しかったから、本当に。でマインドフルネスっていうのが結局マインドフルネスを忘れるのはね、不毛念ね、っていうのがほぼ道元の遺言なんですよ。でこれは反論不可能です。だって実際書いてあることだからね。八大人格というものがあって、その中心が不毛念 で八大人格はご遺言 でこれを大事にしようよねっていうのも全部事実です。でこれは私が勝手に作ったもんじゃないです、ね、これ反論不可能です。でそうなんだけども、この不毛念というものをご遺言として大事にしてきたかというと、してきていないんですよ。してきていないのね。でなぜしてきていないかというと、理解できなかったからに、それに尽きるんですよ。でこれはもうで私よくわかるんですよ。この念というものが、マインドフルネスで、マインドフルネスを忘れるなというのがやっぱりわかんなくて、でわかんないとなんか不毛念って、ね、ちゃんと漢字わかりますね。不は不ですよ、毛は忘れるですよ、で念は念ずるの念ですよ。大丈夫ね、みんな頭の中入れてね。でそれが大事だ大事だ大事だって言うけども、大事にされた形跡ってないんですよ。大事にされた形跡ないわけで、それでじゃあどうしちゃったかっていうと、分かんないから、これ多分書き間違いじゃないのってね、書き間違えたんじゃないのって言って、この忘れるっていうのを妄想の妄に書いちゃったんですよ。で、まあ、勝手に書いたって読み間違えちゃったのね。そうするとちゃんとまた頭に浮かべて、ふに妄想の妄に念っていうふうにしてください、ね、でそうするとね、妄想するなっていうね、これぴったりくるんですよ。ああそうかそうか、道元禅師もお釈迦様の遺言も妄想するなって意味だったのね。これ非常にぴったりくるんですよ。ぴったりくるわけで、いつの間にかそうなっちゃった。だからいやでもそれは勝手に変えるわけにいかないが、ちゃんとオリジナルのテキストがあって、オリジナルのテキストには忘れるなって方になってるわけね。だけどいつの間にかそれを妄想の妄に読み間違えちゃうことがもう続出したんですよ。そのぐらい念っていうのが分かんなかった。念を忘れるなっていうのが、要するに念を忘れるな、マインドフルネスを忘れるなっていう道元禅師の遺言が分かんなかったんですよ。分かんなかった。分かってたらもうとっくにやってた。分かんないから、なんか気持ち悪いんです、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、だから書いちゃうんですよ。書いちゃう、でそうすると妄想するな、ああこれ分かる分かる分かるってなっちゃった、ね、でなぜそうなるか、もう分かるんですよ。これは私はもうマインドフルネスを30年ぐらいやってたんで、分かるんですよ。これはね、簡単な話で、マインドフルネスを本当に理解するには、ちょっとこの話をするとちょっと別の話、とんでもない話になっちゃうから、やると、もっとね、もっと基本的に、まあ我々っていうのは一体何な、どうなってるのかっていうね、我々どうなって、我々って一体誰なのかっていうことを理解しないとちょっと無理で、でその今までの何ていうか人間の理解っていうかね、のままだとマインドフルネスっていうのは理解できないんですよ。できない。で今までの人間の理解のままだと、どうしてもマインドフルネスを忘れるなっていうのがピンとこない、ね、特に禅宗の人たちにとって。なぜで禅宗っていうのは、とにかく、まあ、この頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ30年前に私はあなたにあんなひどいこと言われたとか ね、まあ、そんなことばっかりやってるわけですよね。 でそういうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えているのを全部、捨てて全部捨てて、ね、それで、悟りの世界に入っていこうっていうのは、まあ、一応禅宗の基本的なスタンスとしてあるわけね。いいですか。だからぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えているようなことは全部捨てちゃうよね。で捨てた果てに、まあ、こういう座禅に戻っていこうとかね、まあ、いろいろある。でそういう時にこの、マインドフルネスを忘れるなっていうのは、いいですか、整理しますよ。マインドフルネスを忘れるなっていうのが道元禅師の遺言だった。だけどもそれがうまく理解されなかった。それはなぜなのっていうのが今の話のテーマですよ。大丈夫ね。でそれで、その理解されなかった、には理由があって、それはマインドフルネスをうまく理解、マインドフルネスは一体何なのか理解されないから、なんでそこまでマインドフルネスを重要視するのか、お釈迦様と道元禅師がっていうのが理解されなかったってことなんですよ。でそして禅宗っていうのはそういうふうに頭がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えてるのを全部捨てようよね。捨てて、もう、でもう単に、この体の体に戻ってこようよね。ね。ほら体だったらほらほら見た見た見た。もう何にもぐちゃぐちゃぐちゃ考えてないじゃない。ね、体だったら体っていうのはもう知恵があって、ね、あなたの心臓、あなたの心臓を動かしてるんですから。動かしてないですよね。でさっきおいしいカレー食べて、今皆さんの胃腸を消化してるんですよ。皆さん胃腸カレーを消化するぞなんてしてますか。してないですよね。してないわけですよ。で勝手に胃腸がカレーを消化して、勝手に心臓が血をね体中に巡らしている。ね、そうやってで体にはいろんなそういう知恵がある。そして体は、全てとつながっている。どうして？だって体の中には、まあ、水分たくさんあるじゃないですか。体、人間のな体何パーセントね、何十パーセントが何パーセントね、水分だっていうじゃないですか。この水分どこから来たんですか？もちろん私はガンガンと水飲んで、ね、入れている。で。その水はどこから来たんですかね。もちろんね、雲があって、雨が降って、ね、それが川から、流れてきて、ね、海へ流れていって、で海からまたそれが蒸発して雲になって、まあ、こういう水っていうのはこの大宇宙をねこうやって循環していて、ね、そして私らの体の中の水分もそういう水分の一部で、だから我々は大宇宙の一部なんだよってね、まあよく聞きますよね、こういうね、そういうストーリーはね。だからそれでこの頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えて考えないで、この体に戻ればいいんだよね。体っていうのはもう宇宙の一部だから、ね、これはよく聞く話ですね。で それが基本線だと、このさっき言ったマインドフルネスを大事にするっていうのがやっぱりピンとこない。だってマインドフルネスはなんか今日もやったでしょ、なんか気づいていく。さっき奥歯がご飯を噛み砕いてるのを気づいてくださいって言いました、ね、お茶を飲むのが、ね、お茶が体の中に入っていくのを気づいてください。でそうするとこれは一見頭の中のぐちゃぐちゃとなんか似てるように見えちゃうんですよ。言ってること分かります？いいですか。禅宗ではこの頭の中のぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃをとにかく捨てて体に戻ろうよね。ね。があった。そしてマインドフルネスっていうのは、ね、吸って吐いてとかね、あ今私はご飯を噛み砕いてるんだとかね、私は今お茶を飲んでるんだとか気づくこと、ね。で、そういう気づくことっていうのはなんかやっぱり考えてるだけでしょってね。だから全集的に言えばぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えてるものの一部に思えちゃったんですよ。わかります？でそうすると マインドフルネスがそんなに大切とは思えないんですよ。だけどこれすでに矛盾するでしょ。お釈迦様と道下禅師っていう最重要人物がマインドフルネス大事だよねって言われて、それをご遺言として言われた。だけども今普通に考えて、マインドフルネスなんて気づくことだ、気づくことってなんか考えることで、考えることってなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えて、もう捨てるべき話じゃない。要するにゴミ袋にね、ゴミ袋に入れるべきものを、つまりこっちにはあの皆さんね、あの燃えるゴミの、ね、ゴミ袋があってその中に入れて捨てるべきで、こっちは最重要なものとしてある。もうこれ引き裂かれちゃうじゃないですか。ゴミとして捨てるべきものなの、最重要なもので、あの大事にすべきものなの、言ったら分かるでしょ。どう分かるんですか。これ誤解だって話なんですよ、ね、そんなゴミみたい、ゴミとして捨てるべきものをどうして忘れるなってなるんですか。なるわけないじゃないですか。ってことはどういうことですか。ゴミみたいに捨てるべきもんだっていうのは誤解だって話なんですよ。そうなりますよね。ゴミを、ゴミのことを一生忘れるなよなんて言うわけないでしょうか。お釈迦様は最後の遺言として、わかります。ってことはゴミとして捨てるべきだっていうのは 100% の誤解なんですよ、ね、じゃあどうしてそういう誤解が出たのかっていうのは簡単な話、簡単でもないんだけど簡単でもないんだけどあのこれね、これ話すとまたちょっととんでもない時間かかるから今日は飛ばします。飛ばすというか、もう散々話してきたことだから、この、光の中のマインドフィネスの中でも、あるいは去年から今年にかけてのポッドキャストでも散々話してきてるから、興味のある人はそれを見てください、ね、っていうのは、私らっていうのは二重構造っていうのはね、私らの心って二つの意識のあり方があるっていう、そういうだけの話なんですよ。で、一つがまさにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えて、明日のことばっかり考えて、あの人あんなこと言ったし、わわわわって考えてる、まさに皆さんの私らの悩んでる普通の心のあり方ね、ですか。でそれとは全く違う意識のあり方があって、ですか。でマインドフルネスというのはこっちに所属するんですよ。だけどもこの2つがきちんと区別されないで分かんなかった、それでマインドフルネスというのは気づくことだって聞いちゃったら、あ、気づくことっていうのはやっぱりなんか心の、ね、ぐちゃぐちゃの働きと同じようなもんだからこっちだろうってね。だからこっちはもうゴミ袋に入れて捨てちゃおうってね。だけどゴミに入れて捨てちゃおうっていうものを、お釈迦様も道元禅も一番最重要なものとして重要視したってことはどういうことかっていうと、それは 100% 誤解だって話で。じゃあなぜそれが大事なのかっていうと、簡単な話で、この我々のぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えているような心の在り方とは全く違う意識の在り方があるって、そういう話なんですよ。でその全く違う意識の在り方が、全てのものに気づいていく、でそれがマインドフィネスっていう話で、それだからそれを絶対忘れるなよっていうのがお釈迦様の遺言であり、道元禅師の遺言だったっていう、そういう話なのね。だけどもこれが人間の心には2つの意識の在り方があるってことがはっきりしなかったから全部がごっちゃになったってことで、ただこれだけのことです、ね、でそうするとなんていうかな、こういうふうに見ていくと、禅宗がやろうとしてきたことも全部わかるし、どこで誤解したかも全部わかる、そういう話なのね、でこれがね今私が今年ちゃんとまとめます。これに関しては本書いて、ちゃんとそうこうやったら基本的な座禅といえば不完座禅儀って本があるんだけども、不完座禅儀もこうやってやれば完璧に読めるでしょうっていうね、いうふうに書きます、ね、でそうするともうこの曹洞宗なんとか寺曹洞宗の座禅の流れと、 このマインドフルネスっていうのが矛盾し合うものではなくて、それこそがまさに道元禅師がやろうとして、でもそのあと誰も理解してくれなくて、でわけわからなくなっちゃって、ね、ったものが初めて我々は、不毛念が一番大事だよねって言われた意味がきれいに分かって、ね、うん、そういう話なんですよ。でそれがまあちょっと禅宗とマインドフルネスとのつながりで、ね、なんだけど、で一応ね、まあ、ちょっとねこの人間には2つの意識がありますが、こんな簡単に言っちゃいけない話で、これはもう、もう今まで数十時間かけて話してきてますからね、これはちょっとこんな5分か10分で話すような話ではないですから、たっぷりと聞いてください、そちらの方をね、ですか。でそれで、今日はね、今日はそれプラス、そういうことと、自分のか、じゃあ人間には意識の2つの意識があるよねって言われたって、じゃあそれと私がずっと悩んできたこととはどうつながるのっていう話なのね。でそれで、私にはいろんな課題があって、で、まあ、特に親との課題がある。っていうのはもう嫌ってことたくさん聞くわけなんですよ。ですかね。で、で、だけどもさっき言ったように、その課題は本当に客観的に存在する課題なのか、それとも、まあいわゆるの錯覚だったのか、思い込みだったのか。これがはっきりしないとちょっと話も何も始まらないわけね。ですか。で、で例えばね、まあ、我々が子供の頃、ね、親に愛されなかったも山ほど言いますよね。ごめんね。で実際に、人を愛さない親っていうものがいて、そしてそのために私を愛してくれなかったのかなのか、それともそれはその子供が単に誤解をしただけなのか。これも非常に微妙なんですよ。微妙で。ね、で、だけども、その子供がそう誤解をしてしまったならば、それは誤解ではなくて、事実になるわけですね、当然ね。私は親から愛されなかった子供だっていう。これも事実なんですよ。なぜ？だってそれを前提としてその人は生きてしまうから。ですよね。それを前提としてその人の人間関係は全部作られていくからですよね。でそうするとどういうことになるかというと、人生の一番最初のところが非常に危うくなる。つまり自分の、価値っていうものが、感じられなくなるわけで、ですよね。ですか。まあ、いや、そう思い込んだらの話ですよ。ね、思い込んだらの話ですよ。ね、そう思い込んだら、ね、あえて言えばそう錯覚したらっていうね、話ね。で、そうすると、自分のはもう価値がないから、じゃあ価値をどっかから持ってこなきゃいけなくなるんですよ。価値をどっかから。で、そうなると、もう3つプラス1の4つの選択肢しか皆さんの人生はもうないのね。ない。 最初の3つは、価値を持ってくる方法で、最後の4番目これは開き直る方法ですね。いいですか。はい、価値がないじゃないですか。で、価値を持ってこなきゃいけないです。どっからですか。一つ、未来から。未来からね、未来から。だから今は価値がないから、いろんなことをする。どんなことですか。まあもちろんね、お金っても一つの手段ですよね。それからなんかいい地位につくとかね、いいキャリアを積んでいくとかね。とにかく、この世界でいいと思われるものを必死になって手に入れる。何のために。今私は価値がない人間で、でも未来になんとか価値を、見出そうっていう、そういう方法でですね。だからどんな方法でもいいんですよ、ね、でその方法のために、まあ、いわゆる成功の哲学とかね、成功の方法とかも山ほど本屋さんにあって、この方法を使えば成功するよね。だけどそれは成功は何のためなのって、そんなにお金が大事なの、そんなにキャリアが大事なの、そうじゃないんですよね。本当の本音はそれによって価値を得たいというだけの話なんですよ。ですよね。でそうなんだけども、この方法はまあちょっとうまくいかなくてなぜかというと、ある何かを手に入れたとしても、だってそれ以上の価値っていうのは必ずあるからね。え、お金なかったのが年収が1000万になったって、これすごいことだけども、2000万に比べたら大したことないわけですよね。だったら1億円目指さなきゃいけなくて、1億すごいけども10億と比べたら全然大したことないんですよ。貧乏人って言われるわけね。だから10億目指さなきゃいけない。でも10億って言われても全然大したことなくて、100億と比べたらね、また貧乏人って言われて、まあプライド傷つけられて、でもだから永遠にやって、でことはどういうことかって、未来に価値を得ようとしてもこれは無理だって話になってくるんですよ。はい、じゃあ方針変えましょう、ね、自分は価値がないから、残りの人生はもう私は他人のために働くっていうね、いうのがありますよね。自分は価値が、自分の中で価値がないから、女は自分が何を感じるかと、もう何もそんなもどうでもいいの、とにかく私は他人のために全てを尽くすのってね、のあるね。だから自分は価値がないから、自分の心を 見たり、自分の心が良くなったりとか、もうそんなこと関係なくて、とにかく全てを他人のために尽くす。で他人が何を喜ぶのか、ね、考える。全てが置いて、でこれもやればやるほど非常に辛くなるわけですよね。で3番目、なんか世俗的になんかいい価値を求める方法もうまくいかなかった。他人のために何かやるっていう方法もうまくいかなかった。なぜこんなに私ダメな人間なんだ、ダメな人間だ、ダメな人間だと、私を見たら、ああ自分、私の中に非常に嫌で、非常にネガティブなものがいっぱいもあるね。何が、怒りがあるとかね、むさぼりがあるとかね、嫉妬があるとかね、あもう山ほどあるわけね。でそういうことを全部仏教に書いてあるんですよね。あの仏教ね、仏教って心理学だからね、そういうものがあって、だからこれが苦しみを生んでるんだってね。怒りが毒だ、ね、怒りのために自分は苦しいんだってね。だから今まで価値がなかったんだってなって、大掃除を始めるわけですね。大掃除をね。ね、だからこれを何とかしてきれいにしていくことで、価値を得るぞってね。だけどこれをやった人なら分かるようにきれいにならないんですよね。残念ながら綺麗にならないですよ。一生懸命どんなやったらやっぱりこんな畳が 100% 綺麗になることない、ありえないじゃないですか、ね、鏡がどんなにやったって鏡が綺麗なことありえないんですよ。やればやるほどなんか細かいことが気になってきちゃってね。やればやるほど今まで単純にカッて怒ってたのが今度は怒ったってことに対して怒ってしまってね、もう何のわけわからない。でどんなに抑えようとしても抑えきれないからさらに怒ってきた。まあ分かんないからね。 なんかこれ3つやったけど全部ダメだったっていう話になりますよね。全部失敗する、ね、これは辛いですよ ね。でその時に最後の手段があなたはもうそのままでいいんだよっていうあの例のやつですね。あの生まれたのままのあなたがもうね神の子なんだよっていうね、いうこれもう大人気ですよね。そういうものがね。だけどこのメソッドも効かないんですよ。なぜ？全然そうは思えないってことでね。全然そうは思えないってね。あなた生まれたままのあなたでそのままでいいんだよってね。いやこんな私のこのままでいいわけがないよねってね。いやこのままでいいんだいいんだいいんだいいんだいいんだと思い込もうとしてもやっぱり良くないじゃんってなるわけね。だからこの3つの方法と4番目は完全に開き直りだけどもこれも全部うまくいかないんですよ。でなぜこんなことを言うかというと結局この3プラス1の4、ね、の中で瞑想をする人があまりにも多すぎるのね。わかります？結局私瞑想やってますとかヨガやってますとかねチベットやってますとかテラバダやってますとか禅やってますとかわーわーわーわーわーね言ってお嬢やってますとかねまあいろいろ言うけどもでもまあそれは単なる方法具体的な方法じゃないですか。で具体的な方法で何をやろうとしているかというとまあ今言った3つプラス4つですねことですねやろうとしている。でこれ絶対うまくいきません。もういや私こんなこと言うのは皆さんに無駄な時間を使ってほしくないので言っちゃいますけどこれは無理です。これはこの方法はね。でいいですか、この皆さんがやろうとする方法が無理っていうこととさっき、マインドフルネスをどうしても理解できなかった。でマインドフルネスを本当に理解するためには我々が二重構造になっていること、ねこのぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃって考えている心とは全然別の何かがあるんだってこと、ねこれがリンクしてくるわけね。わかります？つまり、このさっきマインドフルネスを忘れるなよっていう道元禅師の遺言が全然理解されなかったのなぜかって言ったらば人間というのは二重構造だってことを知らなかったからなんですよ。そして今、価値がない人間だとして必死になってやることが全部裏目に出ちゃうというのはなぜかというとやっぱりこの二重構造を知らないからなんですよ。ですか。そしてこの中でこのぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃっていうのを自分だとして、その中で未来に価値を求めても、他人のためにいや自分を捨てて他人のために全部を尽くすぞってやってもいやこの汚れを全部きれいにするぞって言ってもいやもうありのままでいいんだよって言っても全部うまくいかないの。なぜかって言ったらば、この二重構造を知らずに一重構造のままだったからなのね。ですか。でこの一重構造のままだとどんなにも得ようとしてもこれはまあよく私は馬の前の人参という例えを使うけども、人参が目の前に現れたのを食べようとしてでもこの人参メソッドっていうのは効かなくてなぜかというと人参の永遠に食べられないからなんですね。人参衛生に食べられないからなのね。でそのうちに最初の頃はね頑張ればあの目の前だって目の前にあるからなんか届きそうに思えるんですよね。だけども人参はどんどん遠ざかっていくんですよ。でやっていくうちに人参って永遠に食べられないってことは分かってくる、ね、でそれもうまくいかないし他人のために奉仕するのもうまくいかないし心をきれいにするのもうまくいかない、ね、でそしていや今のままでいいんだよっていうのは思い込もうとしても全然うまくいかない。だって全然今のままいいと思えないから、ね、 で、これがこの4つが全然うまくいかないのとマインドフルネスが理解できないと全く同じ理由で、たった一つの理由しかなくて、人間っていうのが二重構造であることを知らなかったから、それに尽きるのね。ですか。そして人間というのは二重構造だってことが分かれば、もうそこには最初から価値があるっていうことなのね。ですか。最初から価値がある。そしてそれを最初から価値があるっていうことが分かったときに、その人が過去を振り返って、その人がもう一回自分の親との関係を見直したときに何が起こるかっていうと、私は誤解してたってことは見えるはずなんですよ。私はお父さんお母さん愛してくれていないと思ってたけども、実はお父さんもお母さんも愛してくれていたということが分かるはずですか。それで全てが自分の錯覚の上に成り立っていた。そしてその錯覚の上で、価値がない人間だと思ってやってきた3つのドタバタと、で4番目の開き直りが全部うまくいかなかった理由がよく分かった。でそして今この二重構造が分かれば、もっともっと私には最初から価値があるってことが見えて、未来に付け加えることもないし、でそしてもちろん他人のためにやるって言ったって、もう押しつけがましさはもう一切ないわけね。でそして、心をきれいにするって言ったって、心の汚れは全部幻だったって分かるから、ね、そしてありのままの自分でいいとは、まあそれはその通りです ね。そういう話なんですよ。だから、このマインドフルネスっていうものを通して、いろんな謎が解けてきます、ね。この日本の禅宗のこともさまざまなこともね。ね、でそれと自分の課題としてやってきたことが全部、錯覚に基づいていて、でその錯覚に基づいた上でやってきたことがいかにもなんかもっともそうなんだけど、全部うまくいかなくて、その文脈の中で、ヨーガとか瞑想とか仏教とか座禅とか、やっても全然うまくいかなかったら、まあ無理ないなって話になってきて、この辺りがね、ちょっとマインドフルネスを通して見えてくることですから、今日お話ししたことで大体全部もう入っているはずです。もうこのことに関しては私はもう こういうことを散々やってきている人間なんで、でまあ大体私の前に大体全部もう関係者が全部集まってますから。はい、じゃあそのぐらいで、このあとじゃあ人間というのは二重構造になっているんだったらば、まあこのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって考えているのはもうよく知ってるわけですよね。ね、明日のことばっかり考えていることもね、30年前のあの出来事何回も考えてもよく知ってるわけ。だけどそうじゃなくて、もう一つの方が分かんないよね。でこのもう一つの方をやっぱり実感しない限りはこれは無理なわけ でそう考えたって無理なわけで、ね、それを実感するために何ができるのっていうことで、まあ瞑想するしかないんだけども、でも瞑想でもヨーガでもなんていうのかな、単にあ呼吸見ればいいのねとかね、そういう話ではないけど、こういうことを全部含めて結局ここへ行こうとしてるわけね。ここへ行こうとしてる。でここへ行こうと、全てのものがそうなんで、ここへ行こうってはっきりしないままなんかここの一部だけをなんかちょこちょことやったって意味ないんです、本当にそんなことは。でだからまあいろいろやったけど、やるけれども、それは全部ここへ行こうとしていることなんだ。でこの場所をはっきり示さない限り、いくらヨガやってもいくら瞑想やっても 座禅やってもやっぱり何やってるのかよく分かんなくなってしまう、ね、なので、一番大事なのは一体どこへ行こうとしているのかっていうことをねちゃんと理解した上で、まあ、我々は3つの方法を使いますけれども、その3つの方法を使って、今日はちょっとでもいいからこのもう一つの自分っていうものを、実感してもらえたらなと思います、ね、ちょこっとさえ分かれば大丈夫、ね、今日本当にこんな静かな、ね、素晴らしい総都市のね本堂で瞑想できるわけですから、で時間もたっぷりありますからね、やりたいなと思います、ね、はい、じゃあね、まずはねちょっと外へ出て、ウォーキングメディテーションをねしましょうね。最初にみんなで一緒にやってからちょっとばらけてやりますのでね。はい、じゃあここまでにします。今から四苦聖願というのを読みますよ。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
仏道無常性。